次は3日水曜日の社会面、暮らし面、読者の声などからお届けいたします。最初に生きる仕組みです。北海道文教大教授、薩井大名誉教授、東瀬憲次。今日は運動の効用、910回です。健康維持に運動が良いとよく言われます。では運動は健康に対してどのような効果があるのでしょうか。まず筋肉が鍛えられ、筋力の低下を防ぎます。そして関節を頻繁に動かすことから、関節がスムーズに動くようになります。関節が硬く筋力が弱いと、日常の動作に不便を感じるようになります。また運動によって体に力が入ると、骨を刺激して丈夫になり、骨折しにくくなります。体が強くて丈夫になるのです。またエネルギーの消費が進みますので、肥満を避けることができます。血液中の糖質や脂質の量が減少しますので、脂質異常症や糖尿病などの生活習慣病を予防したり、病状を改善したりすることができます。血行も改善し、高血圧を防ぎます。万病のもとともいえる動脈硬化の進行を抑えることができます。そしてより注目すべきことは、脳に対する影響です。運動をすると脳全体を使うことになるので、脳が活性化すると言われます。これを続けることで認知症の予防になると期待されています。また脳の活性化は気分を持ち上げます。したがって、うつ病の予防や治療として運動は非常に注目されているのです。運動の習慣化とは、日常生活や仕事以外に積極的に体を動かすことを習慣化することです。目安は1回30分以上の継続した運動を週2回以上行うことです。これならできそうです。生きる仕組みでした。次は泉です。札幌市西区にお住まいの佐藤千佳子さん、70歳主婦の方から。タイトルは、クミちゃん。パーキンソン病の夫が何年かぶりに選挙の投票に行くという。はて、どうする。少しは歩けるのだが車椅子が必要だ。悩んだ末に選んだ期日前投票会場での出来事。夫と出かける時の私は、介助で気持ちに余裕がなく、周りの人をほとんど見ていない。車椅子を借りることができほっとしていると、あ、ちっちゃんだと言いながら若い女性が笑顔で近づいてきた。私をこう呼ぶ人は限られているが、誰なのかわからない。名乗ってくれて、久美ちゃんという古い友人の娘さんだということがわかった。最後に顔を見たのはいつの頃だっただろうか。70歳になり、コンタクトレンズをメガネに変えてマスクをしている私に気づいてくれるなんて、びっくりするやらおかしいやら。よくわかったねという私に、わかるよと可愛く笑う。嬉しかった。ふと隣を見ると、もう一人笑顔で私を見ている女性がいる。思わず、あなたも私を知っているの？と聞くと、首を横に振りながら、連れだと言う。人に優しく接することができる彼女たちにほっこり。私をちっちゃんと呼んでくれたクミちゃん、あれから思い出しては温かい気持ちになっているよ。私を見つけ、そして声をかけてくれて本当にありがとう。泉でした。次は同じ泉欄からですが、昨日2日の泉投稿者を訪ねてという欄で、小樽の方のお話が載っていましたので、こちらで読みます。8月25日掲載。68歳の時、高校の元同級生に結婚を申し込まれた。その4年前に夫を病気で亡くした私は、もう結婚は嫌と断ったが、真面目で一本気な人の言葉に揺り動かされ結婚した。夫は7月人生の幕を下ろした。穏やかで幸せな10年2ヶ月をありがとう。小樽の寺本さん作、10年2ヶ月。一人者同士、 隣に座ったら。2013年夏、小樽応用高校の元同級生十数人が集まったバーベキュー。小樽市に住む寺本紀美恵さん78歳は、高校1年時に同じクラスだった寺本義勝さんと久しぶりに再会した。クラブ活動に熱中する自分と違い、真面目で頭のいいグループにいた物静かな義勝さんとは、高校時代はあまり話したことはなかったが、この時は話があった。彼は横浜で長く働き、小樽へ U ターンしたばかり。私は二人の子や親戚が首都圏にいて、よく遊びに行っていたので話しやすかったようですね。その後も他の同級生を交えて何度か集まるうち、プロポーズされた。君といると明るい気持ちになる。君の残りの人生を僕にください。義勝さんはずっと未婚で、両親を横浜に呼び寄せて面倒を見てきた。一方の君江さんは、11年に夫を癌で亡くしたばかり。夫を失う悲しい思いはもうしたくない。寂しいのが嫌なら時々食事に行きましょうと断ったが、義勝さんは、絶対に泣かせないからと諦めなかった。元担任の先生からも、彼とは時々会っていたが、結婚したいと聞くのは初めて。結婚してもらえないだろうかと相談された。前の夫の甥にも、おばちゃんにもまだ人生があるよと背中を押され、気持ちが揺れた。こんなに言ってくれるのなら、かけてみようか。2015年5月に、婚姻届を出した。義勝さんは、君江さんを大切にしてくれた。前夫の墓参りを毎年欠かさず、今の君江さんがあるのは、いろいろな人との関わりがあってのこと、と前夫の親族らが遊びに来るのもニコニコと見守った。とても気持ちの大きな人でした。二人とも散歩や旅行が好きで、一緒によく出かけ、家では晩酌や読書をした。しかし、昨年夏、義勝さんにも癌が見つかった。年明けには食事が取れない状態になり、うちに帰りたいという本人の希望で、1月末に退院した。家では不思議と食べられるようになり、一緒に外食をしたり、地元の温泉に宿泊したり、君江さんが退院前に練習した栄養剤の注入は、結局一度もしませんでした。7月16日、静かに息を引き取った。約束が違うよ。君江さんがぼやくと、生前の義勝さんは、ごめんね。君江、ありがとう、と繰り返した。亡くなる間際には、初めて愛してるとも口にした。そういうことを言う人ではなかったんですけどね。その言葉を思い出すと、今も涙が溢れる。訪問診療の医師からは、退院した時は2週間持つかどうかと思った。6ヶ月間もよく2人で頑張ったねとねぎらわれた。幸せな10年2ヶ月でした。先のことはまだ考えられないが、ひとまず秋になったら、義勝さんの好きだった沖縄を訪れ、供養したいと思っている。2日火曜日の泉投稿者を訪ねてからお届けしました。次は読者の声をお届けします。函館市にお住まいの福祉施設職員、成田栄一さん67歳の方から、ミサイル配備、平和脅かす。8月30日の社説、長射程ミサイル、専守防衛逸脱の配備だに同感です。防衛省が敵の射程外から攻撃できる国産の長射程ミサイル、スタンドオフミサイルを2026年度に上富良野町の陸自上富良野駐屯地に配備すると発表しました。社説は、そもそも平和憲法に基づく専守防衛を逸脱しており、配備場所が他国から狙われる危険性も高まるとして、力に力で対抗するようなミサイル配備は避けるべきだと強調しています。上富良野に射程500キロ以上とされるミサイルが配備されれば、他国を刺激し、 有事となれば配備先が真っ先に攻撃対象となる恐れもあります。住民の理解がないままの配備は平和的生存権を脅かすものではないでしょうか。武力での平和的解決はありえません。ウクライナやパレスチナ自治区ガザの悲惨な現状を見てもわかるはずです。非武力を貫き、話し合いの平和外交姿勢を忘れてはなりません。次は札幌市中央区にお住まいの個人事業主山崎圭樹さん69歳の方から、 IR 誘致カジノ抜きで。カジノを中心とした統合型リゾート IR の誘致機運が道内で再燃しているという8月26日本紙。政府が年内にも大阪に次ぐ第二の候補地選定に本格着手する方針を踏まえ、経済界や自民党の推進派が好機と見ているのだそうだ。2016年、ギャンブル施設への違和感や依存症対策への不安感をよそに、IR 推進法が成立・施行され、政府は地域振興、雇用創出などの地方への経済効果が非常に大きいと国民に印象づけてきた。しかし、カジノとはルーレットなどのゲームに金をかける場所であり、所詮は賭場に他ならない。その運営は客がかけて負けた金で成り立つのである。まっとうな経済活性化と言えるのか。北海道にカジノを含む IR が本当に必要なのか。IR の巨額の運営財源はカジノの高い収益力で確保する仕組みだというが、仮に整備するとしたら、国際会議場やホテル、劇場などの施設だけで構成するカジノ抜き IR だ。読者の声からでした。次はハイハイ同心です。小樽市にお住まいの72歳の主婦の方から、孫を助けていただきました。7月初旬、孫が一人で札幌の病院に行った帰り、人身事故の影響で遅れて混雑した JR の車内で倒れてしまいました。観光客の方を含め、大勢の方々に助けていただいたそうです。おかげで孫は元気になりましたが、朦朧とした意識の中で皆様に感謝しながらお礼を言えなかったことを悔やんでいます。携帯扇風機を貸してくださった方、小樽築港駅で預かってもらっていますよ。本当にありがとうございました。次は札幌市にお住まいの無職95歳の女性の方から、心に残るバースデー。休養で外出のためバス時間を確認して停留所に向かったら、あと少しというところでバスが近づいてくるのが見えたんです。乗り遅れたら炎天下で15分待たなくてはいけません。小走りで手を挙げたら待っていてくれて間に合いました。ドアが開くと車内の冷気が気持ちよくて、運転手さんが案内してくれた空席は見晴らしの良い一番前の席。この日は私の誕生日だったので素敵な思い出になりました。はいはい、同心からでした。次は高橋みっちょ川、同心川柳です。SNS、君の素顔がない怖さ。SNS、君の素顔がない怖さ。札幌、松村茂。猛暑の日、明日は我が身の救急車。猛暑の日、明日は我が身の救急車。苫小牧、小松里美。里グルメ、たっぷり食べて U ターン。里グルメ、たっぷり食べて U ターン。江別、小池信子。真夜中に通販という荒稼ぎ。真夜中に通販という荒稼ぎ。北広島、小川幸子。やそじすぎ、ちょっとおしゃれの同期会。やそじすぎ、ちょっとおしゃれの同期会。札幌、小川のり子。ペンギンに会えて楽しい小樽です。ペンギンに会えて楽しい小樽です。函館、佐藤康介、小学校4年。備蓄米、卵をかけて微調整。 備蓄米、卵をかけて微調整。会津若松、遠藤剛。以上、高橋みっちょ線、同心川柳でした。次は第四社会面から朝の食卓をお読みします。函館書店員、福島誠さんの本のコンシェルジュ。コンシェルジュはもともとフランス語で門番という意味だが、転じて高級ホテルで客の様々な相談に応える人を言うようになり、日本では2000年頃から知られるようになった。当時私の職場は札幌市の大書店で、他の店でわからなくてあそこに聞いてみたらと言われたとやってくるお客様もいた。私はコンシェルジュの仕事のやり方に影響を受けて、問い合わせを断らない書店員を上司の許可なく勝手に目指すことにした。大書店といっても扱う書籍には限りがある。絶版になった本もあるし、業界団体が出した本は流通してないものも多かったが、辞典で入手できなくてもわかる限りの情報を伝えるようにした。インターネットの普及で調査が格段に楽になっていた。それ以降、本の問い合わせに対しては、辞典の在庫、出版社の在庫の次に、書店扱いのない出版社なら入手方法はあるか、古書店で在庫を持ってないか、道内の図書館に所蔵されてないか、という順に調べ、結果を伝えるようになった。もちろん、紹介するだけでは売り上げにはならないが、お客様の要望に応えられたというささやかな満足が得られた。今の店ではコンシェルジュ枠で採用され、70歳を超えても週に3日は店頭に立っている。あの時に勝手に始めたことが今につながっている。朝の食卓でした。以上で社会面、暮らし面、読者の声などからを終わります。